第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校2年生の息子と4歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて今月のテーマは夢や目標を持つと楽しくなるについてお届けします。とっても興味がある内容ですね。ではここでいろいろとお話ししてくださる方々の紹介をしたいと思います。愛良市の西京小学校からお二人来てくださいました。ではどうぞ。
西京小学校 PTA 研修部家庭教育学級長の宮園千恵美と申します。小学3年生の息子がおります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
西京小学校総務の東ゆまです。中学1年生、小学5年生、小学2年生の3姉妹の母です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。では早速ですが家庭教育学級の紹介をお願いします。
西京小学校家庭教育学級は1年生の全保護者と PTA 研修部員が対象で、現在の学級生は65名です。今年度は7回の学習を計画しており、子育てサロンや教育講演会、ミニ門松作りなどがあります。
他には何があるんですか？
今年は人権教室を先月行いました。
人権教室ってどんなやつですか？
毎年1年生、3年生、5年生を対象に学校で人権教室があるのですが、PTA の研修部も5年生と一緒に人権の勉強をさせていただきました。
一緒にこう乗っかる感じなんですね。はい、いいですね。そういう体験、一緒に親子でできるって聞くことってすごくいいなと思いました。
はい
はい、では早速ですが本日のテーマにもありますような素敵なお話を聞かせてくださったそうで、11月9日に実施されました家庭教育学級の教育講演会について講師の田上豊先生みたいなんですが、この方どういう肩書きかっていうことはですね、後ほど聞けると思うので聞きたいなと思います。ではなぜ、まあね、言っちゃうと鹿児島ユナイテッド FC の応援リーダーさんということなんですけど、なんでこの学習を行うようになったんでしょうか？
スポーツ選手や身近な方、たくさんの経験を持つ方々のお話を聞いて、子どもたちの視野や選択を増やして広げてほしい、夢を持って日々楽しく過ごしてほしいという思いから、子どもたちに夢についてお話を聞いてほしいと感じたからです。
なるほど。この方実は去年来ていただきたかったということなんですが、
そうですね、昨年度娘が小学4年生なので、はい、反成人式に読んでほしいって校長先生にお願いして、まあ、昨年度は読めなかったんですけど、鹿児島ユナイテッド FC が大好きだと、私はホームゲームに通いまして、はい、田上さんと仲良くなって、田上さんにも西京小学校に来てほしいっていうお話をして、学校の先生方や田上さんのご協力を得て今年度来校してくださることになりました。
まさかの有名人とリアルにつながってるという話 で、ね、これも東さんがリアルなファンだから呼べたということですかね？
そうですね。校長先生がすごく共感してくださって。
本当ですか？
ですね、
はい、なかなかでも呼べないんじゃないですか？どうですか？
なんですか、重富中学校にも、
来たことが
あって、なんかそれで教頭先生がお知り合いで、重富中にいるので、そこからちょっと、いろいろと、はい、そうですね、ホームページから多分してくださったと思うんですけど、教頭先生が、 はい、
いやこの田上さんもその熱烈なファンの方に呼ばれてその熱い視線があの浴びることができる講演会に来たっていうのはすごく嬉しかったんじゃないですかね。嬉しそうにしてませんでした？
そうですね、あのでも一番嬉しかったのはカジキまんじゅうをもらったことです。
すごいあのおしゃべり上手です ね, ねもう芸能人は芸能人ですよね。もうタレントさんみたいな活動もされてるからです ね, ですね、おしゃべり上手なんですね、はい、でこのテーマの、ま、講演会というのは授業参加の日にされたんですね。実際に授業参加の日にされた。なんかこうなかなか、あ、いや、なかなか私たち重富小学校の家庭教育学級長なんですけど、こう私が今いるやってる2年のうちこう講演会に親子で参加っていうのがなくて、こう講演会に一緒に親子で聞くっていう体験ってすごくいいなと思ったんですけど、そういうのってよく西京省あるんですか？
例年は教育講演会平日の昼間に保護者対象で行われるんですが、おそらく今回はもうその田上さんっていう講師が先に決まって、まあ、テーマがまあ夢についてなのでぜひ子どもたちにも聞かせようという形で学校側からのご提案で授業参加の日に組んでいただいたっていう感じです。
いいですね、それがちょうどあったからよかったですね、スケジュールがね、はい、すごいよかったなと思いました。で実際にどんな具体的に、まあ、ここからねあのリスナーの方も聞きたいと思うんですけど、どんな講話の内容だったんですか？
田上さんの実体験をもとに夢や目標を持つことの大切さをお話しくださいました、うんうんうん、大事な4つのポイントとして、1つ目、夢目標を持ちましょう。一度しかない人生、楽しいことに使った方がいい。2つ目、〇〇になりたいと毎日夢や目標を考える、うん、考えることで習慣が変わる、うんうん、毎日やることリストの中に自分の努力したいことを入れると習慣になって苦じゃなくなる、うん、3つ目、たくさん失敗をする、たくさんチャレンジをする。失敗したとしても新たな道が見えてきて将来に向けてステップアップできる。4つ目、感謝の気持ちを忘れない。当たり前に感じてしまうことをありがとうと思える人になる。そうすることで誰かのために頑張れる人になる。自分がピンチの時、苦しいと思った時に支えてくれる人、助けてくれる人が現れる、というようなお話をしてくださいました。
なるほど、今素敵な笑顔でねお話ししてくださいました宮園さんですけど、では続いて講話を聞いて実際にまあどんな感想を持ったかなっていうのをそれぞれ聞いていきたいなと思うんですが、よろしいですか？
はい、私は大人でも子どもでも夢や目標を持つことで楽しく過ごすことができるので、夢や目標を持つことの大切さを知りました。で、大人が夢や目標を持って頑張ってる姿を子どもたちに見せることで子どもたちの頑張る糧になるんじゃないかなって思いましたね、
はい、いやなんかお仕事もすごい頑張っていらっしゃるみたいなんですけど、お子さんはなんか思われたこととかあったんですかね？お子さんも実際スポーツされてる？
そうですね、次女がサッカーをしてるので、はい、なんか田上さんと同じような境遇ではないんですけど、ちょっとあの体力なかったりとかはあるんですけど、まあ、話を聞いてまたなんか努力は私はしてなかったので、まあ、努力をして、努力することでなんかいつかできたり上手くなったりするから頑張りたいと思ったとは言ってましたね。
あ、本当ですか。でもきっと努力はしてるかもですね。
そうですね、
日々日々頑張ってで学校もやりつつ、
はい、
運動もしつつですもんね。
そうですね、父親が休みの時は、うん、あのサッカー練習しようって言ってサッカー練習したりしてます。
なるほど、はい、もう運動がね、うちの子は運動ちょっと苦手意識があるので運動を一生懸命やるお子さんすごいなと思います、まあ、ないものねだりなんですけど、なんかすごいなと思う。それだけで頑張って入ろうっていう気持ちがあるだけでもすごいなと思います。今の子宿題結構多くないです？
宿題またそっちのけかもしれない。
いや、
は
い、
あの途中までしかとか。
あそうですね、でもきっと今しかね学べないことがね、うん、たくさんあると思います。あのサッカーでの関わりとかですよ。
そうですね、はい、
まあ、今ちょっとそんな上下関係厳しくないかもですけど、なんかね、
はい、
目上の人との関わりとかね、うん、あると思います、はい、どうですか、あの感想どうでしたか、ね、
と先ほど少し話にも出たんですけど、はい、まあ、例年の教育講演会は保護者対象で毎年行われてるんですが、うん、今回は 5,6 年生の生徒さんと一緒に田上さんのお話を聞きました、うん、まずはじめに田上さんがあのみんなの前でオーバーヘッドキックを披露してくださったんですけど、
本当ですか、体育館でだったんですね、
体育館でですね、はい、もう目の前で見ていた 5,6 年生はあっという間に心をつかまれて、うん、すごいなんか真剣な表情でキラキラした目でこう田上さんのお話聞かれてたのが一番印象に残っています、うんうんうん、でまあ、プロのサッカー選手って聞くと、まあ、天性の才能を持ちですごい華やかなイメージがあるんですけど、まあ、実際田上さんの話を聞いてみると、小さい頃体格が小柄で足が遅かったこと、手術を伴う大怪我をしたこととかですね、挫折や血の滲むような努力をされてきたことが伝わってきて、努力すること諦めない心の大切さを本当に感じることができたお話だったと思います。
あ、そうなんですね、小柄なことで悩まれたりとかもあったんですね、いろんな今までご苦労があったんですね、ファンのファンのファンですよねプロフィールは詳しいんじゃないですか
私もその話は初めて聞いたので。
あ、そうなんですね、
なんか、なんですかね、キラキラしてるように見えるけど、すごくあの努力とか、挫折とか苦労があったんだなっていうのはすごく思いました。
なんか体格の問題はね、持って生まれたねあれもあったりするからですね、なかなかそれ以外のところでこう補う努力とかもたくさんされたんでしょうね、うん、いやありがとうございます。私もねぜひ聞いてみたい、その技を見てみたかった、はい、
すごかったです
ね、でもきっとですよ、それ見た人たちはサッカーやりたくなるんじゃないですか、どうです、なってました、なりそう、なんか後ろのあの応援団からうんってなんか声が聞こえたんですけど、目がキラキラね、子供たち純粋だから、うん、影響を受けてあサッカーやりたいなって思う子が結構いたんじゃないかなと思うんですけど、うそうどうでしょう、そんなことない、
今やってる子が元気をも
らって、あ今なんか後ろからね、今やってる子は元気をもらってっていう声が聞こえる、そうかも、元気をもらえますよね、いや貴重な人生の先輩から貴重な話を聞くことができたんじゃないかなと思います。ではですね、実際にコアのお話、コア聞かれて、まあ、お家に帰って何かお話しされたりしたと思うんですけど、その時実際家族の方の反応ってどうでしたか。
私は、まあ、その日帰ってきた3年生の息子に、まあ、田上さんが話をしてくださった内容、まあ、ちょっとかいつまんでだったんですけど、はいはい、話をしたところ、まあ、あのうんしか言わなかったので、はい、まあ、それでも何か一つでも心に残ってくれてればいいなと思います。
はいしか、はい、うん、うんしか言わ
なくて、今日学校どうだったって毎日聞くんですけど、うん、楽しかったしか返事が絶対それしか言わないので、何が楽しかったのって聞くと昼休みそれ以上会話は、はい、膨らまないです
いや普段あんまり喋らないんです、
いやうるさいちょっと黙ってって言うぐらい喋るんですけど、なんかこっちの問いかけにはそんなしか答えてくれないので、
うちの子もそんな感じで、いつめっちゃおしゃべりなんですよ、はい、めっちゃおしゃべりで、ちょっと口にチャックって言っても喋るぐらい喋るのに、はい、こっちが聞いたことに対してはうんうんみたいな、ブロックってしか言わないからえ何なのって思うんですけど、自発的には何か言いたくないんですかね。
ないのかもですね、
あの聞かれたことだ、聞かれたことに対しては答えたくないのか、
めんどくさい、うん、めんどくさいんだと思います。
男の子ってそういうとこあるんですかね。
あるあるなのかもですね、もしかしたら、
はい、なんかうちでもうちの下の子も何楽しかったって言ったら、なんか積み木っていつもなんか4歳の女の子ひたすらなんかでももうちょっと言いますね、だからね個性なのかどうです、うん、言いますか学校で会ったこと、女の子さん
一番下の子はおしゃべりですごくいろんなことを今日何々したよって聞かなくて も、はい、話してくれる。でも上二人はもう、はい、反抗期なのか思春期なのか
、ね
うん、何聞いても、うん、はあ、分かった、はい、そんな感じですかね。
中1と小5ですもんね、はい、
そうですね一番
いやなんか小5って聞いたら、まあ、この 5,6 年生の授業参加の時じゃないですか、だからきっとこの 5,6 年生は思春期に入る頃の子たちだよなと思って、多感な時期だろうなと思って きっと何か響くことが一つでもあったんじゃないかなって思ったんですけど、まあね、私もいろいろ聞いてあーって思うことがあるんですけど、学んだこと聞いたこと今後、まあ、何か活かせるかなどうかなっていうこととかって何かありますか？
私は、うん、まあ、どんな時でも子どもたちの味方で支えてあげられる存在になりたいなと思ってはいますね、うん、でも苦しい時でも楽しい時でも夢を叶えるために頑張ってる子どもたちを応援していきたいなと思ってます。
素晴らしい、いいですね。皆さんそれぞれね頑張ってることがあるんですもんね、はい、どうですか？
うちの息子はまだこう将来の夢について話してくれることがないんですけど、まあ、夢を持つことを焦らせるのではなくて、まあ、いろんな失敗しながらも自分自身で何か目標を見つけてくれるようにこう見守っていきたいなって思います。まずはまあ将来のことじゃなくても、まあ、学校生活だったりとか習い事とか、まあ、身近なことから小さなこう目標を見つけていってほしいなって思います。
なるほどなるほど、とっても大事ですね。なんかお二人はあのやりこうなんかナイスコンビな感じがするんですけど、お二人はそれぞれなんか刺激し合ってる感じですね。突然ですけどお話の中で、
なんかね、
いやなんか、いやなんか
そうですね、しっかり者の
しっかり、いやいやなんかなんか
ゆるゆるな感じで、
いやいや全然そんなことないですよ。なんか掛け合いを見てるとですね、なんかいい感じ、いいコンビだなと思っていて、
そうですね、はい、助けてもらってますいつも。
いやいやいやいやいやいや、もうすごくあの緊張するってことだったんですけど、すごく素敵なお話を聞かせていただきました。さてさて、このあたりで前半戦終わりたいと思います。さて本日来てくださいましたゲストさんは、西系小学校から家庭教育学級の宮園千恵美さんと東ゆまさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここから丸くなった後半です。後半は家庭教育サポーターの方々とトークしていきたいと思います。本日は土屋敏子さん、重久京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、お話聞いてみてどうでしたか？それぞれ聞いていていいですか？感想をどちらからいきますか？
いいですか？
いいですか？はい、はい、重
久
さん、
実は私はあの、うん、この教育講演会行けなかったんです。あ、はい、であの中原先生とかいただいた資料を、うん、皆さんの感想とか読んでいて、もう本当に感動しました。とても私もその会場にいたような風に感じました。でまあ、おいおいまたいろいろと感想を述べたいと思います。
おいおいですか？もっとおいおいおいおい
出なくていいですか？
はい、もうどうぞどうぞ。
あのやっぱりその目的を持つことは楽しいことだと、お母さんたちの今日のテーマがとてもいいなと思いました。私も娘になんか自分では夢を自分の夢を押し付けてきていたのではないかという後悔反省もあるものですから、やっぱり子どもが自主的にこう夢を持てるような環境を親としてお二人サポートしていきたいとおっしゃったのが、とても今から子育てができるかもというふうなことも思いました。はい、まあ、やっぱりあの田上さんは田野さんですかね、まあ、あのいろんなこう目標に沿って目の前の目標をたくさん持って、あ、一つ一つそのクリアされているそのプロセスとかを踏むことの大切さをきっと 5,6 年生の子どもさんもなんか実感されたのではないかなというふうにまあ感じました。はい、以上です。
ありがとうございます。どうですか土屋さん？
じゃあ私は話を聞いたので、うん、田野さんの、うん、あの皆さんの話に出なかったことを、
はい、
なんか体が小さくて、うん、大変だったということ で、よく食べましたって言ってらっしゃった。
あ、なるほど。
そして、ね、坂道ダッシュで、あのなんか身のこなしが早くなったとか言って、でそういうことをあの 5,6 年生の子どもさんたちとなんかやり取りをしながら講演進めてらっしゃったので、うんうん、なんかすごい良かったですよね。なんかね、本当にあの元気をもらえる講演会でした。
じゃあ子供たちの、ね、声も拾ったりしつつ、
そう、あのどうだとかね、こう声かけたりとか、
そうですね。
だからあの今サッカーしてる子はもうあのようになりたいって絶対思ったと思って、う
ん、テンション上がりますよね、うん、拾ってくれると、ね、うん
でうん、本当によく食べてよく動いてよく寝て、うん、っていうのが大事なのよね。
いや本当に食べることは大事。
あと一ついいですか。
もちろん、
たまたまあの BS のテレビ見てたら、うん、ジョン・レノ
ン、はい、最近ありましたね、
ちょうど夢の話してて、うん、あのなんか離婚されておばさんに育てられたんだって、うん、したらおばさんはそんなあの詩ばっかり書いてたりとかアーティストみたいなことしてても飯は食えないよって言ってたけど、自分はずっと詩が、あの詩書いたりとか絵を書いたりとかが好きで、うん、あのまあ、やってきたって。だからやっぱり夢を持つことって大事ですよね。あんなに夢っていうかもうね、すごい世界的なあのアーティストになって、まああのたまたまそういう方だったんでしょうけど、やっぱりでも夢大事ですよね。
才能があってもね、それを諦めてしまったりね、
でも私おばさんみたいな気持ちで、おばさんなんかジョン・レノンのアーティストじゃ虫は食えないって
何、あ
いや子供がそんな言っても多分おばさんみたいなこと言うのかなと思いながら聞くことでしたけどね。
あ、まあ、そのおばさんもきっと思ってのことだったんでしょうけどね、う
ん、なんかね預かってる人、うんうんうんうん、子供はちゃんと食べさせてあの一人で食べていくように自立させないといけないって思ってるから、
ですよですよ、
だから本当そんなことじゃ見せられないって自分だったら言ったかも。
いや私もちょっと言っちゃうかもしれないある程度年齢になってですね、
そこを支えるってやっぱりすごいですね、支えていくって
本当に
って思うことでした。
いやちょうどなんか土屋さんはよくそういういいエピソードをね、持って
きてアンテナをねアンテナに引っかかるんだね。あ、次夢だったと思ってい
いお話をね、うん、してくださり、いえいえありがとうございます。まあどうですか、夢実現について思うことって何かありますか。
私はもう、うん、結構高齢ですので、夢というのが自分の時代はなかなかこう持てる時代ではなかった、うん、時代のせいにしてはいけないんですけど、ですからさっき言ったようになんか音楽をやりたいという夢が少しこうそこにあったような気がして、うん、娘にピアノだとかそのために何が必要かとかをきっと、5、6歳の頃からなんか洗脳っていうのはちょっと、まあ、変な言葉ですけれども、なんかそういうことを知らず知らず話していたのかなと思いました。でもさっきお母さん方がおっしゃったようにやっぱり自分が夢を持ってやることが子供にもその後ろの姿を見て、子供にも親も夢を持ってやってるんだよという姿を見せていればよかったんでしょうが、私はそれができなかったような気もしますけれども、なんか夢を押し付けてはならないというのが子育ての本当実感でした。はい、夢が持てたらいいですね、今からでも持ちたい。
ねえ、うん、でもですよ、私ピアノしたり歌を歌ったりしてること絶対マイナスじゃないと思う。
歌もですか。
ね、なんかほらそういうことって、うんね、あの、うん、絶対マイナスじゃないって思う。
まあ、昔娘はバンドを組んでいて、うん、ボンガルをしたりとか、
素敵ですね、
で音楽の関係に住みたいと思ったけれども、やっぱりそれは力が伴わなくて途中で挫折もしたと思いますけれども、でもまあ今こう楽しんであの生きていっているのかなというふうに思います。だから今はそう思えるけど、当時はなかなか親としてはなんか、十分ではなかったような気がします。でも土屋さんはね、子育てを何人かされているので、ね、あのとてもいい経験をされている。もちろん一人っ子なので、ちょっとまあ一人しか育ててみなかったというのも、まあ、あるんですけれどもね、はい、夢は持てたらいいですよね。夢がありますか、土屋さん。
私はね、
今なんかやってるもんね。
そうそう、う
ん、
あのこれは言わないの。
言わないの。
あのた田野さんは言ったらいいとか言ったけど、私は言わない。
なぜ
夢を秘める人ですか。
秘めて。なるほど。
うん、なんかまあでも皆さんそれぞれあるかもね。
まあ、親御さんもね、夢がきっと終わりだっただろうし、今からもまだ若いので、保護者としても親としてもなんか夢を追いかけてほしいなと思います。 あなたは夢は、
夢
逆質問してしま
った。いやいや夢は、いや、ごめんなさい、夢はすごい本気で、いや愛らしに貢献すること。いや本当に本当に本当にですよ、なのでそのいやそれで私生まれは奄美なんですけど、はい、もうアイラに来て15年ぐらいなんですけど、なんかアイラを盛り上げたいなとは思う、心の底から思っていて、でも主人が生まれ育ったのがアイラなんですけど、学生の頃からアイラには割と来ていたので、まあ、アイラいいところだなって言って、いろんな可能性秘めてるなって思ってるので、何かしらか微力ながら貢献したいなと思ってます。でなんかいつもなんか思った時が青春みたいな言葉があるじゃないですか。で私子供心を、いやそう子供心を忘れないで大人になりたいなと思って、今でも子供なんですけど、だからもう今アラフォーなんですけど、なんか子供心を忘れない大人でいたいし、なんか無邪気になんかはしゃぐのがいつでもできるような人でありたい。なんか正直こう恥ずかしくなったりするじゃないですか。だけどなんかそれを大事にしたいなと思いつつ、大人になりきれてない子供かもしれないんですけど、うん、そうですね、そう大人になりきれてない子供と思うんですけど、まあ、そんな思いながらでした。ではこのあたりで、はい、子育てほっこりエピソードと我が家の子育てプチ自慢来ているので、ご紹介したいなと思います。まずほっこりエピソードから、投稿するときに行ってきますの後で愛してるよと言ってくれます。ペンネームがみったママさんなんですけど、近所のおばあちゃんがそれを聞いて、私にはねと言われたとき、おばあちゃんにも愛してるよと大きな声で言ってくれました。誰にでも愛を分けてあげられる優しい人にそのまま育ってほしいです、ということで、これね性別が書いてないんですけど、すごい、どっち息子さんなのか何のか、私息子のイメージで読んでたんですけど、すごいですね、愛してるよって返事してくれる。
挨拶はするけど、ね、愛してるよって言ったことない。
誰か知り合いの方が、ね、お出かけの時ハグするっていう
だけで、ね、なんかね行ってきます、ね、愛してるよの返事はすごい素敵ですよね。もうすごい癒されました。
いいですね
癒されました。はい、続いて我が家の子育てプチ自慢なんですけど、はい、5歳になりましたが文字をスラスラと読めるようになり、私に絵本を読んでくれます。セリフは登場人物ごとに声色を変え、聞いていて面白いです。小さい頃から毎日読み聞かせを続けてよかったなと思いました。ペンネームくまちゃんさんです。すごい。5歳。
かわいい。
かわいいですね。5歳なりに。
なんかね、うん、世界が広がるだろうね。うん、ね、
お母さんがきっとそうしてたんでしょうね。声色を変えてね。で5歳でスラスラって結構すごい気がします。文字スラスラ。うちの子、うん、小学校に上がる前にやっとでした。
親御さんに読み聞かせをしてるんですよ ね、
今の子のことはね。
そう、5歳、
かわいいですよね。かわいいですよ、うん、もうこのかわいい時ってその時だけのね、かわいさですよね。本当に、いや今でも大きくなってもかわいいですよ、かわいいんですけど、本当その時だけのかわいさって子供ってあるなと思います。さてさて、ここら辺でお時間が来てしまいました。言い残したことないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか、土屋さん。はい、はい、ありがとうございます。さてこのあたりで丸くなったお分かりです。本日後半戦お付き合いいただきましたのは、家庭教育サポーターの土屋敏子さんと重久京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。